まずは自分を幸せに、南米アルゼンチンより心とパートナーシップの専門家ミミです。はい、さてさて、今日は通常放送の回になります。今日はですね、ノートの記事の読み上げをしてね、その後に、追加で、ね、おしゃべりをするような回にしようかなと思ってますのでね、ぜひ最後まで聞いてください。なので、今回ピックアップをしたノートの記事のタイトルですが、素敵な私で愛されるほど苦しくなる、恋愛で無理をやめる再自己紹介のすすめというものになります。最初の挨拶文は省略をして、いきなり本文からね、ざっと読み上げていきます。あなたには背伸びして自分をよく見せて完璧に売り込んで、めでたく内定をもらった、そんな経験はありませんか？新卒の頃の就職活動はまさにみんなそんな感じだったのではないでしょうか。ですが、その自分をよく見せたことによって、後から仕事ができないと思われたら自分を採用してくれた上司に申し訳ないと感じては無理をすることになったり、できないやつの烙印を押されたくないと感じては結局自分が苦しむことになった、そんな経験がある人も多いのではないかと思います。これって恋愛などのパートナーシップだって同じですよね。誰だって最初は好きな人に自分の良いところを見せたいと思って頑張ります。そうしてめでたく両思いになり、お付き合いが始まりとなるのですが、どんなに素敵な彼だって、どんなに素敵な自分だって、素敵じゃないところも兼ね備えています。その時に素敵な自分を見せて好きになってもらえたんだから、ダメなところを見せたら嫌われるんじゃないだろうか、そう思ってしまうと素敵な自分で居続けることに疲れてしまいますよね。仕事をリラックスや安心感のためにやっているという人は少ないかもしれませんが、パートナーシップにはリラックスや安心感を求めているという人が多いかと思います。それなのにパートナーシップでも素敵な自分で居続けるために全く気を抜けない、いつだって頑張ってないといけないとなると、そりゃ辛くなっちゃいますよね。これへの対策として、最初から素敵な自分だけを見せないで、適度にダメなところも見せておくというのがあります。ですが、それをナチュラルにできる人はきっとこの記事を読んでいないと思います。苦笑い。だとしたら、最初に頑張りすぎてしまった素敵な自分の自己紹介を何度でも更新してはやり直し続けていくというのが必要です。そう、再自己紹介をしていくのです。そのためには、まずは自分で自分のことをよく知ってあげること、素敵なところもあるけれど自分にはこんなダメなところもあるってことを相手に見せる前に自分で認識することです。そしてここからが重要なのですが、認識した自分のダメなところを自分で否定しないこと、これがめちゃくちゃ大事です。なぜなら、ここを自分で否定しちゃうと相手からも否定されることになっちゃうからです。せっかく勇気を出してもっと自分を知ってもらおうと再自己紹介をしたのに、それを相手に否定されちゃった日には落ち込んで余計に自分を責めちゃいそうですよね。だから相手に更新版再自己紹介をする前の準備はこうです。 1. 自分の素敵とダメの棚卸し。 2. 自分のダメを否定しないで認める、許す、受け入れる。 3. ダメも含めて相手に再自己紹介する。嫌われてしまったらどうしようと恐怖や不安を感じる人もいるかと思いますが、あなたのダメな側面を知ったくらいであなたを嫌うような相手なら、あなたにとってふさわしいパートナーではありません。あなたは素敵な自分だけを好いてくれる人か、素敵な自分もダメな自分も両側面受け入れて好いてくれる人、どっちの人をパートナーにしたいですか？さあ、パートナーシップでも自己紹介の内容を更新して再自己紹介をしましょう。私も今でも夫に対してやり続けています。あなたはどうですか？今日もあなたを応援していますね、ミミ。はい、再自己紹介してますかいっていうね、はい、そういう問いかけになります。っていうか、しようぜよっていう話になります。まあこれは誰だってそうなんだけれどさ、やっぱ最初はね、よく見せようとするじゃんね、猫かぶっちゃったりとかもするじゃん。だって好かれたいからさ。そうだよね。それはもう仕方ないというか、普通のこととして全然いいんだけれども、 まあそれでね、もし両思いになってお付き合いが始まって、でパートナーになってっていうなっていった後の話だよね。そこからやっぱこう自分素敵なとこばっかり最初見せてしまったからね、ダメなとこ見せたら嫌われるんじゃないだろうかと思ってしまって、こう気を抜けない、ずっと頑張り続けていないといけないっていうのは、そりゃ疲れちゃうよね。いやもうね、私はね、もう気を抜けないどころか、もっとますますさらに頑張らないといけないって思っては、もうどんどんどんどん苦しくなるっていう、まあそういうお付き合いをしてましたね。で自分のダメなところなんてもう思いっきり否定していたから、当然見せたくもなかったし、バレたくもなかった。だからそれを隠すためにどんどんこう良い自分を見せなきゃみたいなんで、もっとよく、もっとよく、もっといい女にならなきゃって思って頑張ってたんだけど、でもさ、自分ダメなとこって結局隠そうとしてもね、ちょこちょこ見えるっていうか、漏れるっていうか、なんだろうねバレるんだよねでちょいとバレては、自分でそれをもともと否定してるからさ、やっぱり相手からも否定されるんだよね。なんか君のこういうとこが嫌だとか言われたりとかして、めっちゃ一生懸命隠してたはずなのに、思わぬふとした瞬間にバレちゃって、でやっぱそれ否定されるみたいなね。だから余計にもっとしっかり隠さなきゃって私は思ってたけど、まあ、隠したり、それこそ直さなきゃみたいに思ってたけど、まあそう思えば思うほど自分の首を絞めて自分が苦しくなるっていうね、いう風になっていました。そうでね、まあ、私は夫と出会う前から、この自分のダメなところを自分で否定しないっていうのはね、すごく練習はしていってたんだよね。そうだから、まあ否定しない練習はしつつ、で彼と夫に出会い、まあやっぱ出会いの初期っていうのは私もね、これも無意識にやっちゃうよね、いいところを見せちゃうっていうのはやっぱあったと思います。でも、まあ、関係が始まり、お付き合いが始まり、まあ、私の場合は結構早く結婚しちゃったから、まあ、結婚してからだったかもしれないけれども、まあ、どんどん化けの皮が剥がれいいとこばかりではない、ね、素敵な私、いい女ばかりではない私っていうのがね、まあそれは夫にもドロドロと見えてきたと思います。ただ私の場合は、その出会う前から自分のダメなところを否定しないっていう練習はしていたので、少しずつそのダメなところを見せていく、いわゆるその再自己紹介をする心の準備っていうのはね、まあ、ある程度できつつ、まあ、関係性が始まり、まあ、その再自己紹介をするタイミングっていうのが来ていたかなとは思いますね。そうだからね、再自己紹介は本当にぜひずっとやり続けてほしいんだけれども、重要なのはその自分で認識している、まあ、あるいは改めて認識した自分のそのダメなところ、相手に本当は見せたくなかった、バレたくなかったようなところ、ね、を自分で否定しないで、認める、許す、受け入れるっていうのをね、十分にやってから、その下準備っていうのをちゃんとしてから、相手に対して再自己紹介するっていうのはね、忘れないでほしいなと思いますね。それめっちゃ大事です。じゃないと、何度も言うけれども、自分で否定してるところは相手からも否定されるっていう現実になっちゃうからなんだよね。で自分でもともと否定してるのに相手からまた否定されることで、ほらやっぱり私のここってダメなんじゃんって、また二重に否定しちゃうみたいなね、ことになるんだよね。それはね、自分にとって本当に良くない。そうだから、まずはそこを自分で否定しないっていう心の準、まあ、準備をちゃんとしてから、再自己紹介っていうのはね、やるといいと思います。そうでね、これは別に夫のダメなところって話ではないんだけれども、なんかね、その出会った頃、お付き合いしていた頃、結婚前みたいなのと話が違うじゃんみたいなことってやっぱめちゃくちゃあるんだよね。当然さっきも言ったように、夫が私に対してそう思ってることはいっぱいあると思います。でも逆に、私が夫に対してちょっと話が違うよ、あの時こう言ってたよねみたいな、お付き合いの当初 こんな風にあなたは自分のこと演じてたでしょうみたいなのがめっちゃくちゃあるんだよね。もうそれ今では笑い話なんだけれども、あのね、いくつかちょっと出してみると、これ彼のダメなところじゃないよ、じゃなくて、そのなんだろう、趣味というか好きなことというかやってることみたいなところなんだけれども、あの出会った当初、彼は、僕はね、その他のアルゼンチン人の男みたいにね、サッカーとか別に熱狂的じゃ全然ないからみたいな、それやってたらあのワールドカップぐらいとか、ワールドカップとかね、ちょっとあの試合は見るけど、全然そんな熱狂的なファンじゃないからとかって言ってたの。なぜかというと、他のアルゼンチン人の男性は結構熱狂的なサッカーファンの人がかなりいるからなんだよね。全員じゃないよ、でもかなりの割合でいるんだよね。だから僕は全然そんなサッカーやってたし好きだけど、でもそこまで熱狂的じゃないからねとかって言ってたんだよね。なのに蓋開けてみたら、めちゃくちゃ熱狂的なサッカーファンだったの。もうね、今では本当ね、週にまあ4回以上は必ずどこかのチームの試合を見ている、はい、そして今からね、サッカーワールドカップ始まるよね、まあ、前回4年前のワールドカップアルゼンチン優勝してますからね、はい、今回も優勝するとか言って、夫はすごいあのなんか確信めいたことを言ってるけど、まあ今回もあの夫が荒れ狂うワールドカップの期間になるんじゃないかなと思っています。はい、とか、あと私はね、自分の理想の人にこうタバコを吸わない人って書いてたんだよね。出会った時、夫はタバコ全く吸ってなかったの。でも、まあ、昔は吸ってたけど、もうかなり何年も前にやめちゃって、今はもう全く吸ってないよって言ってたんだよね。確かに付き合ってる時全然吸ってそうになかった。匂いで分かるじゃん、ああいうのってね、なかったんだよね。でもこれがさ、蓋開けてみるとさ、まあ、なんていうの、常備常に毎日ずっと吸ってるってわけじゃないんだよね。でもなんかちょっとストレス溜まった時とか、なんかちょっと友達と出かけた時とか、やっぱ吸ってんだよね。うん、匂いでわかるから。あと、まあ日本だと違法ですけれども、まあ、アルゼンチンも、半分違法なんだけど、半分合法っていう、ちょっと意味のわかんないまあちょっとあの医療行為としてね、医療機関に処方してもらう上では合法になっているマリファナ、まあ、大麻だよね、もう、まあ、夫はその友達と出かけた時とかね、普通に吸うんだよね。でその煙系を吸うってなんだよそれ、まあ、タバコだったり大麻だったりね、そういうのは全くない人だと思って私は信じて結婚したんだけれども、蓋開けてみたらもう全然普通に、まあ、家でね常に吸ってるって話ではないから、まあ、そこは許せるんだけれども、うん、まあ普通に友達と出かけたりしたら吸ってるみたいな、友達がうちに遊びに来た時も庭で普通に吸ってるとか、友達とね、友達が持ってるから、そうそうっていうのとかもねあるよね、うん、なんか、まあ、これはだから夫のダメなところって話ではないんだけれども、なんかそのお付き合い当初は隠していたこと、あとマテね、マテ茶も、マテ茶って知ってる？あのまあ、南米ではアルゼンチンだけじゃなくて、ブラジルとかウルグアイとかチリとかパラグアイとかの人とかも結構みんな飲んでたりするんだけれども、まあ、マテ茶っていうお茶があるんだよね、こっちでみんなが飲んでるね。でそれもあの、まあ、本当にマテが好きな人って、朝夕方1日2回も必ずマテ飲むんだよね。うん、まあ日本人でコーヒー好きな人が朝と夕方、まあ夕方だけじゃなくてね、朝昼晩とかで、まあ1日3杯とか4杯とか飲む人いるよね。まあそんな感じで、待て、カフェ、あのコーヒーってカフェイン入ってるでしょ、あれカフェインってちょっと中毒性あるじゃん。それと同じで、待ての中にも待てインっていうね、まあカフェインの待てバージョンみたいなもんでね、ちょっと中毒性のあるものがある、入ってるんだよね。だからね、やっぱ中毒の人ってとにかく朝夕方必ず飲むの、待てちゃうね。で、これも夫は私と出会った頃に、僕そこまで、他のアルゼンチン人みたいに待てめっちゃ飲む方じゃないからとか、ね、でもちょっと君に試してほしいから、ちょっと一緒に飲まないとか言ってこうデートに誘ってくれたりとかしてたんだよね。でもさ、これも蓋開けてみるとめちゃくちゃ待て好きなんだよねめちゃくちゃ待て好きだった、結局ね。だからさ、なんでこのサッカーのこととか、あのタバコのこととか、マテのこととか、知り合った当時、いや僕はそんなに他のアルゼンチン人の男みたいにそんなにだよって言ってたのはなんでって聞くと、やっぱそれは こういい格好したかった、他のアルゼンチン人と同じだと思われたくなかった、なんかちょっと自分は他のアルゼンチン人の男とは違うんだよっていうのを私に売り込みたかったらしいんだよねまあだからそう思うと可愛いしさ、まあまあまあわかるよね、私だってね、いい女を演じていたというか、少しこうなんだろうね、できるだけありのままの自分みたいなのを私は意識をしてはいたけれども、でもどっかでこうね寛容な女性を演じたりねしてたと思います。今はもうすぐにぶつくさ言うから今すぐぶつくさ言っちゃうからあの頃の寛容さはどこ行ったって多分夫は思ってるんだと思うんだけど、はい、まあそんな感じでね、お互いいろいろね出会った頃に見せていた素敵な自分っていうのと違うところもやっぱあるよね、でそれをこうバレると嫌われるんじゃないだろうかみたいな風に怖がって再自己紹介ができなくなっていくと自分が苦しくなっていく、関係性がちょっとおかしくなっていっちゃうみたいになるんだけれども、やっぱそれをねちゃんと怖がらずに、再自己紹介をするっていうのをこう繰り返しお互いに相手に見せていくからこそ、より自分のことを知ってもらい相手のことも知りっていうのでね、関係性が深まっていくんだと私は思っています、で、もう一度ねリマインドしておくんですけれども、自分のねダメなところを再自己紹介、まあいいところも含めてだよ、ダメなところだけじゃなくってね、自分の再自己紹介っていうのはずっとね何度も何度も更新してやり続けていく必要があると思うんだけれども、まあ、その度にね、準備段階として特にダメなところに対して自分で否定してないかなっていうのはねチェックをして、もし否定してたなっていうのがに気づいたのであれば、ね、それを否定せずに受け入れる、ね、認める許すみたいなね、これも含めて私っていう人間だよねって、これもあっていいよねっていうふうにね、まずは自分で認めてあげるっていうことをした上でね、相手にも再自己紹介をするっていうのをねしてほしいなと思います。はい、というわけで、今日のお話はここまでになります。参考にしていただけると嬉しいです。今回読み上げたノートの記事ですね、リンクを今日の放送の概要欄に貼っておきますので、ぜひ文字でも読み返してみてください。はい、で昨日はですねメンバー限定放送をしておりました。パートナーに自分の正しさや価値を証明しようとしなくていいんだぜよっていうね、まあ、そんな話をしています。まあ、そうだね、私たちってパートナーと、まあ、特にねぶつかったりした時だよね、自分の正しさ正当性とか、ね、自分の価値みたいなのをこう証明しようと躍起になる時ってあるよね。まあ、私はこういう時に躍起になってるよって話をね、私と夫の関係を例に挙げてた話をしたんですけれども、まあ、そういう時にね、それに躍起になってる自分にまずは気づくっていうのがねすごく大事だったりします。でそれに気づいてじゃあどうするかっていうところね、まあ、そういう話もしたりしていますので、まあ、いつもの通常放送よりもう一歩深い話だったりとか、そうだな、私のプライベート夫との関係とか関係を通してね日々学んでいること気づいたこと、私がやっている書き出しワークみたいなのもね、たくさんシェアをしていますので、ぜひね、もう少し聞きたいわって方はメンバーシップに登録をして限定放送も聞いてみてください。お待ちしておりますという感じでね、今日のお話はここまでです。最後に、無料オンライン講座のご案内をして終わりたいと思います。多くの恋愛に悩む女性が巷に触れ返る男性心理、恋愛ノウハウや心理テクニックに疲れていますよね。21日間の無料オンライン講座では、そんな相手のことを考えてばかりの女性が自分自身と向き合い、自分を愛し他者からも愛されるようになるための心のレッスンとトレーニングを21日間毎日無料でお届けしております。自分が自分らしくいるだけで理想のパートナーと引き合い、愛し愛されるような心の在り方にあなたも整えていきませんか。これまで恋愛コンサルや心理カウンセリングを受けても変わらなかったという多くの方が、この講座にて心と現実の変化を体感されています。無料オンライン講座へのリンクは各放送の説明欄とチャンネルのプロフィール欄に貼っておりますので、そちらから登録をしてみてください。それでは今日もあなたを応援していますね、ミミでした。バイバイ。